三平画館大きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智弘です。本日は新潟よりサイゼリア映画館、は
い、ご注文は決まりになりました。こちらのボタンを押してやりください、
ね、はい、ありがとうございます。サイゼリア映画館としてですね、ルーパーをね、はい、見てきました。本日のゲストは南くんです。
よろしくお願いします。南です。
はい、じゃあそれではルーパーを見て選んだデザートを注文するとしましょうね。ルーパー、いやー、結構タイムトラベルものでね。
そうですね、最初、
あ、じゃあお願いします。ミルク乗せシナモンフォッカチオとドリンクで。
ミルク乗せシナモンフォッカチオがお
しゃって、はい、あ、イタリアンプリン、
イタリアンプリン、
ドリンクバー、
ドリンクバーがお
しゃって、
こちらもドリンクバーが
おしゃって、あ、ドリンク、
こちらも以上でよろしく。
はい、はい、
シナモンフォッカチオ少々時間がかかってしまいます。
あ、いいですよ。はい、はい、
以上です。ありがとうございます。こちらがあちらにありますので、ご自身にお使いくださいませ、
はい。ありがとうございます。
イタリアンプリンはすぐお持ちしてよろし
くお願いします。
かしこまりました。失礼いたします。
さて、それでは、イタリアンプリンの南くん、ね、いかがでしたか。
あ、まあ、メニュー的にはあのいい映画だったらイタリアンプリン2個食うぐらいで、でまだ飯食ってないんで2個はきついかなっていう。
いや、でもね、ここをはっきり言って、この上でも全然良かったんだけど、上がアイスティラミスの、あの フルサイズのやつと、トリュフアイスクリームと、プリンとティラミスの盛り合わせ3通りしかないので、それが別に全然食べたくない。
まあ、そうですね。なんか好きなもん食いたいっていうのがあるんで。
だからまあ、ちょっと今日はミルクのせシナモンフォッカチオにしました。
これはもうここではプリンが大好きなので
、そうだね。いや、面白かったね。
そうですね。最初になんか町山さんがあのラジオで、あのルーパーがすごいっていうので、その後あの、
すごい、
あのなんか今年見た映画の中でベスト1位みたいなことを最初に言ってて、そのままあの映画評価なんかのランキングでも1位みたいなことを書いてたんで。
あ、なんかもうラジオかなんかで発表してるの。
あ、自分も確かブログか、
ブログで
ブログかなんかで1位でルーパー、去年がちなみにドライブだったんで、
お
なんかすごいなと思って、すごい期待して見
に
来ました
。そんなに期待してみると、まあ期待してみても全然面白い感じの面白さだった、う
ん。でも最初小泉さんなんか予告編見た時に、
予告見たらつまんなそうだな、タイムみたいな感じだなって思って。
まあそうですね。
ねえ、タイムも意外と面白いっつって言われてたから見に行ったらそうでもなかった。
いや、話のネタにはつまらないネタ、うん、つまらなくない映画だったんで。
いや、でもね、タイムスリップものって本当面白くないことがほとんどなんだよね。
ありますね。
ミッション8ミニッツは面白かったけど、
正確に言うとタイムスリップ
じゃないもんね。なんか記憶をまさぐってるだけだったもんね。今回はその近未来なんだよね。
2044年、
2044年、今から32年後、いや、大体30年後ぐらいで、でさらにその30年後にタイムマシンが発明されていると。
で最初その設定がよく字幕が早すぎてついていけなかったことがあったんですけれど、タイムスリップが禁止されてて、でタイムスリップをしたら分かるようななんか器具をも埋め込まれてるどうのこうのっていうのが書いてあって、
そうだっけ、あ、全然思い出せません
。過去、ギャングがそれを使って過去に送って、過去で殺人を犯せば分かんないっていうので、それを指揮してるのがルーパーっていう。
そうだよね。だ、あ、なんかそこ俺もね最初よく分かんなくて、未来じゃ殺人そのものが禁止されているから、
誰が殺したか分かるようなもう設定になってるからっていうので、それで過去にギャングたちがそれを使って過去に送って、あの過去で撃ち殺して燃やせる証拠は残らないっていう。
いや、ここからちょっと重大なネタバレを話すんだけど、 未来でも平気で殺してたよね。あのブルース・ウィルスの奥さんとか。
ああ、そうですね。
あれって思って。
いや、それどころか、過去を、こいつ、どんなに悪いことしても、こいつを生かしておかないと、あの未来が変わってしまうって言っておきながら、結構足もいだり、指もいだり、ね、鼻とかしたり、それをした時点で、また未来って変わるものなんじゃないの？
そうそうそう。まあ、あれは個人の、あのね。
でも、個人でもちょっとずつ未来は変わっていく。
もっと 大掛かりなのは、あれだけど、まあ、ほっとくともっとひどいことになると悪いっていう。うん、意味もあるでしょう。そこは俺は所詮ギャングの理屈だから。
はい、ありがとうございます
。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、ご注文の品以上でよろしくお願いします。
はい、はい、はい、ではいただきます。
でもよく聞いてみるとターミネーターと話したんです。ほとんど似てるっちゃ似てるんですよ。
そうだね。
ただそのルーパーっていう人たちの習性みたいなのが結構独特で、生身の人間っていうところを、
そうで、ルーパーの若者が主人公なんだよね。
ジョセフ・ゴードン・レビット、
うん、
あのあれですね、ダークナイト・ライジングで最後はロビンだったっていう。
あ、アメリカの堺雅人だなって思ってたんだけど、
小泉さんの嫌いな500日のサマーとか。
そうだね。
あと
でも初めてあいつの映画で面白かった。
あ、そうですか。50-50とかダメですか。
50-50もまあつまんなくないんだけど、なんかね、あいつがなんか田舎に住んでるくせに車も乗らないし、なんだこいつってすごい思っちゃった。
どっちかって言ったら、じゃあコメディアンの方の方が納得できるような感じですか、
うん、そうだね。
で、その30年後の姿がブルース・ウィリス
って。そうそうそう。似ても似つかないと思ったら、だんだん似てくるからびっくりした。
ちなみに、あの、これ、町山さんがラジオで言ってたんですけど、ジョセフ・ゴードン・レビットの顔をブルース・ウィリスに近づけるために特殊メイクしたんですよ。だからよく見ると、ここの目の下のところに線が入ってたりするんですけど、そんなイメージなかったんで、なんか。で、ジョセフも多分、あの、ブルース・ウィリスの特徴をちょっと似せようとしてて、アップになって話聞くときに、ブルース・ウィリスの仕草とそっくりな仕草するんですよね。首をちょっと傾けて、ちょっと話を聞いてるような感じとか、片目をちょっとつぶってるような感じとか、あと、なんか、娼婦のところでは、ランニング一丁になったりするじゃないですか。あれ、多分、ダイハードとかのあれですよね。そういうので、ちょっとでも近づけようっていうところを見せてたりして、すごいなんか、好感持てたなって。
でもあんななよなよがね、頑張ってたよね、ギャングに。
30年後、すごい、あの、殺し屋になってるっていう。なんか、
でもルーパーがね、こう、未来から、もう本当なんかもう、タイムスリップした時に、なんか、シュボーみたいなのもなんもなく、スパッて、なんかパッて出てきて、ズドンって打って、
あの間がすごい。
それで終わりっていう、そのなんか、すごい、って、サクッて。
あのなんか、フォーク引いた感じで、打ち殺すところはすごいですよね。
未来から銀がね、銀の延べ板が背中にブリストパックに入れられてくるんだよね。
報酬として送られて
ブリスターパック。
報酬としてそれが送られてきて、それが金の場合は自分でっていう設定で。
うん、あ、そう、なんかさ、あの銀をさ、換金したり、そのまま持ってたりだったよね。
そうですね。その設定がちょっと。
貯金しないやつは換金するのかな。
あの主人公は結局
たまに監禁してたよね。
監禁してて、ある程度監禁して、ある程度あのフランス行きたいっていう話してたんで、
うん、
それのために勉強してたんで、それを貯めてたんじゃないですか、
うん、
なんか あんま最終的には使われなかったですけれど、富裕層とか、うん、最初そういうところをはっきり見れてたじゃないですか。
あの未来の感覚がね、うん、決して、ブレードランナーみたいなデストピアとかじゃなくて、まるで現代の本当に実物みたいな、なんか田舎は田舎のまんまで貧困で、都会も過密とかに特にもなってなくてさ、で、なんか、ホームレスがテントで暮らしてんだよね、道で。
で、バスからなんか盗もうとしたやつを背中から撃たれるような、うん、結構そういう荒れ狂ってるような感じも見せてくれたり。
ね、で、麻薬が目薬。
そうですね、それもなかなか面白かった。
いや、うちのおじさんが白内障かなんかの手術を先週やってさ、もうなんか全身麻酔するんだけど、手術がこう見えるらしくて、あ、見えはしないんだけど、ぼんやりしてるから。それがまあ怖かったみたいで、手術終わった後、びっしゃびしゃになってて、汗で。
なんか、あれですよね。目の手術って昔なんか、うん、目に薬を、刺す、目薬みたいなの刺して、麻痺させてから注射したっていう話聞いて。
いや、もうだからね、あれから、この前、昨日おじさんの見舞い行ったら、うん、目は大事にしろって言われて。だから、それ見て、そのちなんかね、銀色のなんかカプセルみたいなの、ぶってんてんのついてるやつ、眼帯の代わりにつけてて、ちょっとかっこよかったんだけど、いや、目は本当あんな麻薬絶対打つもんじゃないって思った。
あれで、ちゃんと荒れ狂って30年後ああなりますっていうのを正してくれた人を救いたいがためにブルース・ウィリスは帰ってくるっていう設定はいいなと思って、
ルーパーが引退をするんだよね、自分を未来から送られてきた自分を打ったら寿命はあと30年と確定するから、なんかまとまった金もくれるのかな、
一応あの金が報酬な
って、あ、そっか、自分を撃つとその死体にブリストパックされた金がね、巻きつけられてて、でそれで引退パーティーみたいですよね。
でもあれを自分がもう30年後死ぬっていうのが分かったら、ある程度なんか、うん、そういう犯罪とかに手を染めるんじゃないかな。
いや、そのつもりで主人公もさ上海に行くんだけど、あと何年かでお金なくなっちゃって、10年ぐらいかな。
そうですね、10年後になくなって。
その後もまたなんかヤクザになっちゃった。もうテロリストみたいになったりしてね。
うまいなと思ったのが、だんだんその、年を追うごとに、頭が薄くなって、
う
ん、
そう、ブルースウィリス。
23年後にブルースウィリスになってるって。
うん、25年ぐらいの髪が一番寂しげなんだよね。
なんか、ハゲてて1本か2本ずらーってなんか前に垂らしてるような感じで、うん、
で、上海で出会う俺を救ってくれた女とかってさ、あの人がなんかタカジンの委員会とかに出てくるさご意見番の中国人の女にそっくりで、ちょっと無理だよって思っちゃった。
ちなみにあそこで上海が出てきたじゃないですか、うん、あの映画ってお金出してるのが中国政府、中国で出してるんで、うん、エンディングクレジットを見ると、英語の字幕の後に中国
あったね、中国の映画会社が参加してるのかなと思ったけど、あれ政府なんだ。
政府ね、中国の映画会社がお金持ってるんで出資したっていうので。
うん。
なんであんなに上海がフューチャーされるっていうか。
そうか。上海ありきで作ったのかな。
ある程度そういうので資本が回ってきたっていうのであそこを出したっていう。
ねえ、上海は上海でまたとんでもない未来世界になってて、もう日本は負けてんのかな、上海に。なんか MI3 だっけとか見てもすごかったしさ。
まあ、そうですね、お金やっぱ出してくれてる国が、やっぱその映画の主導権取りたいっていうのがあるんで。
なあ、ハイボールでもすごい街並みだったじゃない。
そうですね。
あれ本当なのかな。
いやー、やっぱ誇張はしてあると思いますけれど、
ね、
まあ、色はある程度変えたり、光のあれを変えてればああいう風に見れる。
もう六本木ヒルズは負けてるよ、まあ、上海のビルに。
まあそうですね。まあでもルーパーですけれど、 グッパ今回いいなっていうのが、武器の設定とかも面白いなと思って。
ラッパ銃。
ラッパ銃と、あと昔のその、西部劇みたいな銃みたいなのが出てきて。
うん、そう、なんとかガン。
ガットガンです。
ガットガン。
なんで未来なのにそんな規制のある銃を使ってんだろうっていうのが説明なかったんですけど。
うん、
でもそれはそれで面白い銃だなっていう。
でもラッパ銃は本当にためらいなく殺せる感じがしてよかったよ。
そうですね、処刑するっていう感じで、うん、
いいですね。あの射程距離が短い、
あのバカなやつがすごい、
チンピラね、
チンピラすごいですね。
面白かったよね。
そのガットガンっていうあのリボルバーの長い銃口の長いやつを最初ぐるぐる回してたら、うん、途中で落とすそうになって、またお前足打つぞとか言ったら怒って、
足打つってみんなに言われてるのに言われるたびに怒っちゃう。
で主人公に向けてあの構えてなんか威嚇しようとしたら、うん、後ろの音がガーンって開いて頭を打ってで間違って引き金引いて床打っちゃうしっていう、
親分にも手を叩かれちゃうしね。
あいつすげえな、本当にろくなことしないなっていう。
褒めて欲しかったって言ってたよ。
まあああいうヒカキ役は必要だと思います。
うん、いやでもね、ちょっとねこの映画はすごい良かったし、ブルース・ウィリスがねあんな奥さんに俺は救われたって言ってるのはすごい、俺もね、女に救われたいなとか思うんだけど、でも救われた人間が子供を撃つってあるかなって思ったんだよね。
今回本当に子供を撃った時はびっくりしましたね。絶対ないと思って。あともう一つ思ったんですけど、ダイナーでその未来の自分と過去の自分が話してて、女が俺を変えてくれたんだとか言って、若い方のところがのやつにお前は自分勝手でどうのこうのだよなって、それを救ってくれたんだぞっていう割に、お前自分の奥さんを殺してそれを変えたいがために過去に戻ってきてやってることは自分勝手だよなって、
ね、結局は、まあ、奥さんのことを救いたいって自分はどうであってもいいっていう思いがあるのかもしれないけど、
でも自分勝手なのは自分勝手だよなって思って、
それとちょっとね、世間のどっちかも悪人だったまましもまだね、子供ちゃん ね、レインメーカーっていうその未来の大ボス、5つのギャング組織を束ねるほどのとんでもない悪党に育っちゃうかもしれないって。
そのレインメーカーどうのこうのって言って、その最初になんか TK っていう技術が、あの能力、ミュータントみたいなやつが、
その能力よね、
あれが生まれたっていう設定が初めて生きてきたなと思って、このまま流されたらどうしようっていうのが
そうですけれど、なんかあのナンパでコインを浮かす男のコインを私が止めてたのよって
血管が出るくらい相手は必死になってやってたわとか言いながら、
自分の方がはるかに能力があるって、さらにその息子はもっとすごい能力なんだけど、俺でもね、エスパーボーイっていう漫画でね、サイゼリアでこうやってナンパして、ナンパって彼女の前でフォークを曲げてる男のサイコキネシスを別の、まあ、主人公竹雄なんだけど、反対側から超能力で曲げさせないっていう漫画を書いたんだよ。そう、
それが
だから誰も読んでない、あの本当三部校で潰れたファッション誌に書いてたんだから、それをねまたちょっとこの前書き直して長編にしようと思ってたけど、それ書いたらパクったと思われるからそう、今ここでちょっとはっきり言っときます、俺はパクってません
もっと前に、
もっと前に書いた。
あ、でもルーパーすごいな。そのミュータントっていう、ミュータントっていうか、その超能力っていう設定が出てきてどうなるんだろうって思ったんですけど、最後のオチはちょっと読めたっていうか、
いやーすごかった
よね、なんかそうなるんだろうなっていう気はしましたけど、
ね、あ、そう、まさかそんなすごい、だから結局そのレインメーカーは超能力で、うん、ギャング組織を単身乗り込んでて潰しまくったっていうね。
それを作ったのはあの30年後の自分だったっていうので、うん、続いていくんだなっていうのがある程度のところで読めたんですけれど、
うん、
あのエンディングはすごいいいなと思いましたね。
そうだね。 まあ、ブルース・ウィリスは子供を狙わないと話が持っていきようがないんだけど、愛を覚えた人間の行動とはとても思えなかったので、ちょっとそこは腑に落ちなかったよね。
そうですね。あの娼婦の子供を最初なんかその話のネタなのかなと思ってたら、ちゃんと後になって出てきたりして、
そうだね、あそこはちょっと出来すぎ感はあるなって、
まあ、あんまあそこ必要はないって言えば必要はないんですけど、結局殺さないわけだったらっていう、まあ罠にかけるっていうシーンはありましたけれど、あとあれですかね、ブルース・ウィリスがその相手方の基地に、あの基地になんか連れ込まれた瞬間に本性というか能力をフルに発揮するシーンが、
あそこはかっこよかった、
かっこいいですよね。
そう、もうヤクザ組織をほぼ一人で全滅に追い込んじゃう、それだけあったらもう未来でも勝てるだろう
あんだけの能力あって、なんで最初にそれができないって思って、
ねえ、おじいちゃんなのにすんごい相手のこうギャングの死体をこう盾にしてね、両手にあの重心の短いマシンガンでダーッつって、
これはいいシーンだな。あとそのシーン極力血見せないですよね。なんか壁を打ったような感じでなんか引いたりとか。
あ、でもね、本当全体的にアクションは全部面白かったよね。
そうですね。
あの主人公のアパートに金を取りに帰った時の。感じとか、
そうですね、そこも好きですし、あとあれですかね、あのアクションシーンじゃないんですけれど、なんかブルース・ウィリスが過去のあの昨日妻が死んでっていうところがカットバックされるシーンとか、なんか昔の日本映画みたいな、急になんか死んだ奥さんの顔があのカットバックで出てきて、あ、すごいいいなっていう、ちょっと昔の日本映画っぽいなっていうシーンがあったり、
まあ多分ブルース・ウィリスはあの自分の若い時のあいつにジョセフ・ランとかにジョセフ・ゴードンに写真見せないじゃん、今のこいつにこれにしてもすげえバカにされるんだろうなって
俺てっきりあれなんですよねあの写真が結局変わるんじゃないかなと思って、結局打たれた傷とかあの自分のところについた傷と なんか名前彫るじゃないですか、ああいう理由でなんかだんだんあの過去が変わっていくんであれば、あの写真が変わるんだなってずっと思ってたら、それは別になかったなっていう、
最初に逃げた男がだんだん体が欠けていくのがすげえ怖かったね。
すごいです。いや、結局あれ血は見せないですけれど、やられてることが想像できて、本当怖いじゃないですか。
そうそうそう、あの表現はすごい面白い。
あれは本当に嫌なもん見たなっていう、ね、
来た手術室みたいなところにあ
って、ね、ちょっと血の跡みたいなのがあって、延命をしようとするっていうところも嫌じゃないですか、
ね、嫌だね、
すごい拷問を見せられた、
体に刻んでね、文字を情報を、だから30年前の自分の傷だから、なんかもう治った傷だけど読める、字が読めちゃう、
まあ、それがあの他のところのシーンでもちょっとトリックとして使われるんですけれど、まあでも嫌なシーンだなっていう、
そうだね、未来のさ車が、今の車がもう本当40年ぐらい乗り継いでいるみたいな感じで、だけどガソリンタンクからチューブが出てて、なんかこうそういうなんだろうね、改造して未来のハイブリッドエンジンみたいにしてんのかな、
多分そうじゃないですかね、でもクラシックカーみたいなのがなんか流行ってるから、そういう風にしたっていう設定で、他には空飛ぶバイクみたいなのも飛んでたじゃないですか、
まあ、あの主人公の車はね、オープンカーのすごいかっこいいクラシカルなやつなんだけど、他のなんか貧乏臭いやつは本当ボロボロな、ただポンコツでもうキューバの車みたいになってた、
あと最後に銀を運んでくる車とか、ちょっとなんかトラックにしては変な形、
ね、軽自動車みたいなね、
です、あんま未来未来してないところもいいなっていう、最終的にあの戦うところはあのサトウキビ畑のところで終わるっていう SF が、
ね、あのお母さんと子供が暮らしてる農家もすごい貧しそうだしね、あのなんだっけ、農薬撒く機械がリモコンの ヘリコプターみたいになって、ね、自動でできちゃう。
それを見ながらなんか日が長い、なんか過ごすっていう。
ちょっとずつ未来っぽいんだけど、おおむね今のまんまなんだよね。
今のままっていうか、下手すると90年代かと思うような感じ。
だからね、あの映画はね、これから先ずっと景気は悪いよって言ってるよね。
そうですね。あ、でも中国は景気いいですよ、
みたいな。中国はこれから伸びるって言って、もう伸びてるよ。
そうですね。まあ、この映画のお金出してるわけですしね。
うん。
いや、でもなんかあれですね。最初に驚いたのは、うん、未来からブルース・ウィリスがその送られてきた時に、最初、その取り逃がしたっていうシーンからもう一度同じシーンが始まって、撃ち殺して30年後っていうところまで見せてるっていうのが最初びっくりして。
あれ何だったんだろう。
結局このブルース・ウィリスは同じ人物だけど、どうしてこう来たかっていうのを見せてるっていう。
あ、そっか。ちゃんと殺したいのは本当なのかな。ちゃんと殺したのは幻だったのかな。
ちゃんと殺したから、30年後を来てっていう。あ、そうかそうか。
ちゃんと殺したのが未来に行ってまた現代に戻るから、あ、じゃあ主人公が入れ替わるんだ。
まあ、
主人公は後半ブルース・ウィルスになるんだ。
そうですそうです。
そうだね。だから、あ、そうかそうかそうか。
そうです。あのシーンがないと、あのブルース・ウィリスの存在理由っていうのは、わからないままなので。
え、主人公だと思ってるけど、あいつはなんかパラレルワールドのやつなんだ。
じゃないですか。なんか平行世界、まあ、タイムスリップの理論みたいなのがだんだん
それで、う
ん、
ブルース・ウィリスも、俺は説明はしないって怒ってたもんね。聞くんじゃねえって。
あれを見た時に、でもあれ思い出しましたね。トゥエルブ・モンキーズって。
ああ、トゥエルブ・モンキーズは、
ブルース・ウィリス
の何回か見てるんだけど、毎回あんま記憶に残んないんだよな。
最終的に印象的に残ってるのは、自分の子供の時に目の前で大人が死んだっていうのを見て、トラウマみたいなのがちょっと残ってるんですけれど、それはタイムスリップして過去に帰ってきた自分が撃ち殺される瞬間を子供の頃の自分が見てるっていう話で、ちょっとそれを思い出したかなっていう。
でもね、まあ確実に未来変わったわけじゃない、子供がお母さんと多分暮らしていい子に育つわけでしょ。そしたら主人公も死ななくなるんじゃないかな。
まあでも、
まあそんなこと言うともうわけがわからなくなる。
俺もう一回絶対見る映画だと思いますね。DVD かブルーレイ買って。
これはちょっと忘れたくらいに見よう。
最終的になんか、なんだろう、変わるにはこうするしかないっていう手段の一つなんですか。
そうだね。いや、主人公がね、本当、
結局、
なんかだからブルース・ウィルスが、ね、愛をによって俺は救われたとか言ってるくせに子供を殺す。
なんでそれもリセットされるじゃないですか、自分を殺せば。
違う違う違う。そう言って、だから俺から見ると、言ってるだけでお前成長できてねえじゃんって思うんだけど、だからパラベレルワールドの方の主人公の方が、親子とのね、触れ合いの中で情愛が芽生えて、立派になってるんだよ。自己犠牲にもの精神も覚えてるしさ。
そうですね。
なんだお前って感じだよね。
まあ結局だってあれは
だからね、要はそういう恋愛関係で学ぶ愛よりもシングルマザーとの触れ合いの方がよっぽど尊いってこの映画は言ってるんだよ。
そうなんです。結局俺は未来から来た自分を殺せる自分は本当に悪の道に突き進めるけれど、そこで戸惑う人間は、戸惑って違う方向に行こうとする人間はその違う方の道が進めるんだっていう、なんか選択によってはいい道に進めますよとか、そういう感じで、ま
あ、その選択のきっかけもシングルマザーとその連れ子っていうか、まあ本当の子供なんだけど、自分にとっては連れ子、その子供と、やっぱ子供と触れ合うことが真人間への道なんだよ。
あ、でもブルース・ウィリスも言ってましたよね。あの死んだ奥さんはずっと子供が欲しがってたっていう話で、それがあったら自分はもっと変わってたかもしれないみたいな感じでしたもん、
うんうん、あ、やっぱこの映画いい映画だ。
いや、アクションも面白くて、
そうだね、
ここまでなんかいろいろ考えるのも楽しいっていうのもいいですよ、
ね、
う
ん、いろんな要素が すごくいい感じで絡み合っててね、よかったわ。
多分 穴はいっぱいあると思うんです
よ。穴はね、やっぱ未来では殺しはなんかご法度みたいに言ってるのに平気で殺してた。
まあ、あとあれですよ、やっぱブルース・ウィリスはその敵のアジトに乗り込んで殺しまくるじゃないですか、うん、あんだけ未来、過去で人殺したら未来がどうのこうのみたいなことを言ってる割に、ね、ガンガン死んでいく姿
に。そうですよさ、こっちに来てる未来から来た親分を殺した時点でもう相当変わるはずなのにね、うん、
それも思いますしもっと違う方法はあったんじゃないかなっていうのもちょっとやっぱ思いますよね。
ねえ、
ブルース・ウィリスもでも思わなかったんですかね、あの、うん、子供に銃向けてる時にあの奥さんが守るじゃないですか、うん、それを引くことによって自分がその引き金になるんだっていうのをある程度想像できそうな気もしないでも、
ね、だからさ、その入れ替わったパラレルワールドの若い時の自分が、うん、の記憶が自分にも降ってくるじゃん、だからあの時
やばいよ
っつったらその考えもブルース・ウィリスに言ってって
それがなんかそのエンディングの方がなんかちょっと面白いかなと
そうだね、まあでもね、いやちゃんと自己犠牲の描かれてた方がグッとくるよ、
そうですね、まああいつもあいつでよくよく考えてみれば、うん、人は殺していっぱい殺してるわけですし、
ね、散々殺してる、
まあ真人間にはなれないわなと思って、
ね、
ならこのエンディングはいいエンディングかなっていう、うん、でもよかったな、なんか、
うん、やっぱ赤の他人の弱いものをねのために命を張る映画っていうのは本当に素晴らしいなと、また改めて思いました。
この監督がなんかあれですよね、そんな映画撮ってないっていうのはまだ3作目ぐらいじゃないですか。
前撮ったの何？
前撮ったのはブラザーなんとかっていう映画で、あのレイチェル・ワイズとかキチリンコとか出てる、なんかツタヤで限定で借りられるような DVD 映画ですけど、借りた覚えあるんですけど見た、ちょっと見てないなと思って、いやでも本当面白い設定です、
ね、ではということで本年もよろしくお願いします。
ありがとうございました。
さようなら。